ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声。この番組は日頃出生前診断を専門としてクリフム出生前診断クリニックで仕事をしているドクタープーが自身の妊娠、出産、子育ての経験と産婦人科医としての経験を生かして一人でも多くの方が笑顔になるための役立つ情報をお届けする時間です。
番組宛てに質問や意見、感想などをお待ちしております。メールアドレスはドクタープー dr.pu@obc1314.co.jp。 お手紙は郵便番号 552-8501、ラジオ大阪ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声までお寄せください。どうぞ最後までお付き合いください。
皆さんおはようございます。クリフム出生前診断クリニックのドクタープーです。
アシスタントの桑原あずさです。さあプー先生、
はい、
今回は、
はい、
8月3日ですね、1週目でございます、はい、毎回1週目は豆知識とかびっくりなんてお話をいろいろと聞いているのですが、はい、何度と先生お話いただいてきましたが、はい、ちょっと命の本当の始まりからお話を聞いてみたいなと、
はい、そうですね、
改めて、
はい
はい、思います。
はい、まあ、人ができてくるっていうね、うん、不思議な
一番できてくる、
はい、うん、一番最初は何かっていうと、うん、やっぱり卵と精子なんですよね、
はい、
卵と精子、
お母さんの卵とお父さんの精子ですね、
はいはい、これがですねうまく出会うんですよ、
うん、
で出会うんですけども、はい、実はここにはものすごい競争があってですね、
競争、
はい、精子が、まあ、何千何万っていう精子がありますよね、うんうん、この精子が卵に向かって突進していくんですよ、
はい、
で誰が一番早いかね、で一番最初に到達して、うん、その精子が受精卵の中にブシュッとこう入った 入った瞬間に、うん、他の精子は全部弾かれてしまうんですよ。
で卵の周りのなんていうんですか膜みたいなのがこうバシッと硬くなるってことですか、
はい、硬くなるというか、まあ、もう入らなくなるんですよね。なのでこう精子がピョコンとこう一個入るとですね、
うん、
それがもう出会いなんですね。だからもう本当に短距離走で、はい、
ゴールのテープをもう切るのが、
そうですね、
一人だけ、はい、双子さんとか三つ子さんはそれがもう本当にもう同時だったってことですか。
いや違います。
違うんですか。
はい、それはまた違って、
はい、
双子ができるときはですね、うん、まあ、二つの卵にそれぞれ精子が入ってできる。これが二卵性。
ええ、
で、一卵性っていうのは、うん、精子が二つ入るんじゃないんですよ。はい、精子は一個しか入らない。で、卵が二つに分かれる。
はい、じゃあその二つに分かれたときに精子が右にいてたら左は精子がないの？
そうじゃなくて、
はい、
そうじゃなくて、はい、その精子が入った瞬間に分かれるんじゃなくて、うん、精子が入って受精卵、
うんうんうん、
でその受精卵がこう分かれていく、
はい、
その過程で二つに分かれるんですよ。
へえ、そんなことできるんですか？できるんですか？
まあ、だから
不思議すぎる。
卵ポンポンって割った時に、
はい、
中に2個入ってるやつありません？
あります。でもその私は黄身が精子みたいな感じだと思ってたんですよ。
あ、ちゃう。
イメージ白身が卵で黄身が精子みたいな、なんか精子が1個の卵に2つ入ってるんだろうなと思ってました。
あ、まあ、
思ってませんでした？
ちょっとね、
まあ、うんって言ってる向こうで。
ちょっとこれは違うかな。まあちょっとね、まあ卵黄はちょっとまた違うかな。はい、なんですけど、
はい、
まあ、卵が2つに分かれる、
うん、はい、
っていうのが、まあ、一卵性が2つ、同じ卵から2人 の同じ顔した子が生まれるっていうのはそういう感じです。
まあ、それで、まあ、1人といたしましょう。話を戻しますと、うん、
はい、
で卵が受精卵が育っていくわけですよね、
うん、
お母さんのお腹の中で、
うん、そうですね、はい、でこれが分裂っていうのです。
最初
中でこう2つが4つ、4つが8つ、うんうんうん、8つが16個みたいな感じでどんどん分かれていくわけですよね、
は
い、
なんか理科かなんかの授業でボコボコボコのね、
はい、
模様が生物かなんかの授業でやりました、
はい、ボコボコの卵、はい、まあ、外から見るとボコボコ の、
はい、
細胞がいっぱいなった卵っていうね、
はい、
でそれがまあ廃盤法っていうんですけど、
うんうん、
その廃盤法を実はねこう半分にポンとこうボールを半分に切るみたいにこう半分に切ってこう見てみますとですね、はい、中に実は赤ちゃんになる部分っていうのがあるんですよ。
赤ちゃんになる部分意味がわからない。卵は全部人になるものじゃないんですか？
違うの。あのね、 内側に赤ちゃんになる部分っていうのがあるんですよ、
はい、
内細胞塊っていうんですけど、内側の細胞の塊って書いて内細胞塊で、ここの部分が実は赤ちゃんとかですね、はい、それからまあ羊水とかになっていく、
はい、じゃあ先生、その赤ちゃんにならないところは一体何なんですか、は
い、外側のね、はい、まあ、言ったら卵の外側の部分っていうのは何になっていくと思います？
なんだろう、今私トマトを思い浮かべてたんですけど、
トマト、
さっきちょっと丸かじりしたんで、こう切った時に中のふにゃふにゃっとしたところがもし赤ちゃんだったとしたら、はい、周りは皮のそのちょっと手前は、
はい、
あそこはあそこで美味しいよなと思って、でもトマトだよなと思って、はい、結論はわからないです、
はい、結論言いますと、はい、その周りの、はい、周りのところから胎盤ができていく、はい、
胎盤ってあのお母さんのお腹の中の赤ちゃんのクッションになるんだよって言われているところですか、はいはい、お母さんの体の一部じゃないんですか？
違います。
あら、
あれは卵からできるんですよ。
知ってた？ほら、
みんな知らない？
知らなかった。
あの胎盤がお母さんのものじゃないの。
じゃ先生、ちょっとそこからなんですけど、はい、ドキドキして聞いてるんですけど、はいはいはい、へその緒は？
へその緒ももちろん赤ちゃんですよ。
私へその緒もお母さんの体の一部からピューって伸びてくるんだと思ってました。
違います。あのね、あ、もうお腹の子宮の中の胎盤、はい、それからあの膜ね、
はい、
羊膜とか絨毛膜っていう膜、うんうん、それからその中の赤ちゃん、それから赤ちゃんと胎盤をつないでいるあのへその緒、
はい、
それから赤ちゃんの周りのお水、羊水、
うんうん、
こういうのは全部卵側からできてくる。なのであ のまあ言ったら胎盤ってこう塊じゃないですか、はい、肉の塊みたいなやつ、そんなのがお母さんの中でお母さんが作り出したら怖いじゃないですか。
私だから体重増えるんだと思ってました。
ん？
妊娠したら体重増えるじゃないですか。はいはい、赤ちゃん2キロか3キロなのに10キロも増えるでしょ。
いや、
あれってなんか自分の身がどんどん削られていってるっていうか、なんかうまく言えませんけど。
胎盤も大きくなっていくので、はい、もちろん体重には、
うん、
あの体重が増えることには加算されるんですね、
はいはい、
それから羊水とかも増えていくし、赤ちゃんの体重も増えていくし、それからそこに血流が流れているので、
はい、
もちろんその血流が流れている血流もやっぱり、まあ、体重のうちだし、
はい
はい、でもちろんその赤ちゃんを守ろうとしてお母さんにこう脂肪がついて、
うん、
やっぱふくよかな体になりますよね、
うんうんうん、
でそれもやっぱり体重のうちなので、まあ、いろんなものが合わさって、まあ、10キロぐらいとかね、あの体重が増えるんですけど、はい、
でも全部赤ちゃん自分自身で作っているものなんですね。
そうです、だから全部がね卵からできてるんですよ。なのであその胎盤、
うん
ね、もちろんこの胎盤はママの子宮とくっつくでしょ。くっつく、はいはい、くっつく、
体の一部になりますよね。
一部というかね、なってないんですよ。
だからあれって離れてるんですか？
離れてはない、だからくっつくんですよ。
くっつくっていうのは何て言うんですか、こうピタッとこう手と手がこう合わさってくっつくのではなくて、本当に接着剤みたいにくっついちゃう
ではない。
ではない。
あの、はい、接着剤でくっついてたらお産外れないですよね。お産した後胎盤出ないじゃないですか。
出ないですね。じゃあ、はい、別物としてピタッとくっついている、
ね、そこがうまくできてて、は
い、
人間ってね、
ずれないの、はい、
これがねどうしてずれないで、うん、うまくくっついて、それがどんどんどんどん大きくなっていくかっていうと、はい、血管なんですよ。
つるってならないってことですよね。
血管がお母さんと胎盤をつないでるんです、
うん、だからあの、まあ、言ったら何て言うんですか、植物とか食べ物 の根っこみたいな感じですか。
根っこ、
根っこみたいに
根っこ、まあ、
ついている。
そうですね、根っこって言われれば根っこですね、はい、だからその、
野菜と土も根っこでつながってるじゃないですか。また違うんですか。
そうですね、まあ、あの根っこと言われれば根っこですね、
はい、
でもそのお産が済むと、うん、そこの血管にもあまり血流が流れなくなって、
うん、
でその胎盤がペラペラとこう剥がれるんですよね、
うんうんうん、
で剥がれた後っていうのは血管がこうプチプチプチプチ切れた後みたいなのがいっぱいあって、あ、はいはいはい、そこから出血がザワザワ出てくる。
だからやっぱり根っこだ。土からビュッて抜くときにブスッて取れるじゃないですか、うん、その血は流れませんけどね、うん、はい、
その切れた後みたいなのが、血管のね切れた後みたいなのが子宮に残って、そこから出血するんですけど、うまくできてて子宮がギューッと収縮して、あと後陣痛って言ってね、お腹痛く
痛い、
お乳あげたりとかしたらギューッとお乳、あの子宮が縮むんですけど、そ縮んでその出血をの、あのところをキュッと止めるっていうね、うまくできてる。
すごいね。誰が考えたんでしょうね。
いや考えてないのこれ。誰か考えてできたんじゃない。
本当に神秘的、はい、
これがねもう本当に自然の、 素晴らしいところで。
先生、そしたらその胎盤というのは胎盤の周りはもうお母さんのお腹にいきなりなるということですか？
いや、そうじゃなくてね、はい、子宮の中ありますよね、はい、子宮の中に、うん、まあ、2枚の膜があると思ってください。
2枚の膜、
一番外側、まあ、子宮の 内側にくっついている膜を重毛膜っていうんですよ、はい、でその中に羊膜っていう膜があるんですよ。
その内側にさらにと、はい、じゃあ2枚の膜がある、
はい、2枚の膜、はい、その中に赤ちゃんがいる、
赤ちゃんがいる、
う
ん
う
ん、
でその重毛膜っていう方の、まあ、一部が膨らんだのが胎盤と思ったら一番分かりやすいかなと思います。
一部が膨らんだのが胎盤なん、はい、胎盤だけがボコッとその塊でできるというわけではないんですね、はい、
そこの部分がまあ膨らんで、他のところも膜はあるんですけど、重毛膜っていう膜は、でもそれは薄くて、
はい、
で内側に羊膜っていうのがあって、その羊膜と重毛膜はだいたい妊娠の、まあ、4ヶ月ぐらいで両方ともくっついちゃうんですよ、お互いに。
ピタッと重なっているわけですね。
重なっちゃうんです、
はい、
でそれがもう卵膜って呼ばれてる。なのでその重毛膜も羊膜も全部卵からできてるんですね、受精卵から。で受精卵の外側のが重毛膜になって、
で双子ちゃんの場合、また双子の話に戻りますけども、はいはい、それが2つ分あるのか、1個の中に2人の体が入っているのか、
それは、まあ、さっきも言ったように二卵性かどうかにもよるんですけど、はい、二卵性の場合は、うん、二卵性それぞれで卵に精子が入って2つの卵からできるじゃないですか、
はい、
でそうするとその2つの卵には、うん、それぞれ胎盤、
それぞれに1個1個あるわけですね、
重毛膜っていうのがあって、その中に羊膜っていう
膜があって、
はい、
で胎盤が大きくなってということですね、は
い、そうだからその重毛膜っていうとまだややこしいんですけど、うんうん、重毛と胎盤はハマチとブリって昔言いましたよね、
うん、
はい、重毛が時間が経つと胎盤って呼ばれるようになるよっていう、うんうん、ハマチがブリになるようなもんだよっていう、 なのでその重毛膜っていうのはいわゆるも胎盤になる部分のと同じなんですよ。
へー、はい、いやもう本当勉強になりました、はい、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
この番組では毎週抽選でお一人にプレゼントをお送りしています。先生、どのような本になりますか？
はい、私の著書で幻冬舎出版のベイビーシャワーという本です。
はい、プー先生のサイン入りでございます、
はい、
小さな命と向き合った出生前診断9つの物語、本当にリアルなね、
はい、
お話が書かれています。番組へのご意見ご感想を書き添えいただき、エンディングでお知らせする宛先までご応募ください。宛てに質問や意見、感想などをお待ちしております。メールアドレスはドクタープー dr.pu@obc1314.co.jp。 お手紙は郵便番号 552-8501、 ラジオ大阪ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声までお寄せください。今週も最後までお付き合いくださりありがとうございました。
ドクタープーと
桑原あずさがお届けしました。
また来週お耳にかかりましょう。Thank you.